杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京慈恵会医科大学葛飾医療センター外科教授川瀬和美さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克典さんです。
川先生、こんばんは。
こんばんは。
ドクターサロンで外科系の質問というのはそう頻繁にはいただかないんですけれども、
はい、
今日は基本的には女性の乳がんということでですね、質問をいただきました。で、この私質問を見てそれなりにこう調べてみてびっくりしたんですけれども、はい、この40年間の女性のがんの数というのが乳がんだけ飛び抜けて右肩上がりで、
そうですね、
40年間で大体3倍ぐらい、もう今や一番女性のがんとしてのナンバーワンになってしまったと。ただ、死亡という観点で言うと、まあ、上から4番目なので関わりはするけど、まあ、克服できるがんなのかななんて思ったんですけど、先生どうでしょう。
はい、実はですね、早期発見されるとステージ0、ステージ1の場合は10年生存率がほとんど90何パーセントと、ほとんど通常の人と変わりません。ところがですね、やはり死亡数も経年的に増えています。ということはまだまだ克服できるがんということではないということになります。
一部の患者さんでは本当に早期で、先生方も、変な言い方ですが、あまり苦労しないで治療できてもやはり大変な乳がんの患者さんはいっぱいいるよということなんですね。
そういうことです。
そしてそれを先生たちが実際に治療されているわけですけども、がんの治療っていうのは外科治療、あと全身治療、あと放射線なんでしょうか。こういろんなのをこう基本組み合わせて治療するわけですか。
はい、そうですね。乳がんの基本は集学的な治療になります。ですから非浸潤がんっていって、乳管から出ていないごく早期のがんは手術すれば治るんですけれども、浸潤といって乳管から外に出てるときはリンパ節とか血管に入って全身に転移する可能性があるので、基本的には手術と全身治療の組み合わせということになります。
先生、私は外科ではないので、まずがんが見つかって手術できるっていうことは、ある一定の範囲にとどまっているからこそ手術できる。
はい、
逆に手術して、断片にがんがネガティブであれば、それで終わりみたいなこうイメージがあるんですけれども、基本先生方はそういう症例でも基本全身治療、抗がん剤ですか、必ずそれはもう一緒にやるっていう考えなんでしょうか。
ですね、その全身治療に関してはやはりその浸潤があるっていう段階で目に見えないものがもう全身に広がっていると、考えるわけなんですね。ですからもちろんその浸潤の程度、すなわち腫瘍の大きさによっても違うんですけれども、基本的にはそういった全身治療を組み合わせるということになります。で、それが抗がん剤っていうわけじゃなくて、それだけではなくて、いろいろな治療法があるということになるんですけれども、
まさにそれはこの後先生に解説していただくんですけれども、乳がんの中には先生、遺伝的な乳がんというのもあるんですね。
はい、そうですね。今分かっている遺伝子としては BRCA といいまして、遺伝子を修復する遺伝子になるんですけれども、その BRCA1、2 の変異がある家系は、その家族性のものがあるっていう遺伝的な関係があるっていうのは多分 乳がんの 5-10%、 その中の、まあ、4分の1ぐらいはそういった遺伝子の変異があると言われています。そして今それは遺伝子の変異を見る検査があります。そちらも保険適用になって、うん、ある程度そういった遺伝子の関わりが非常に強く疑われる方はそういった検査も保険適用内でできるようになっております。
冒頭で私ちょっと言い忘れましたけれども、乳がんの後発年齢っていうのは比較的若くて40代50代、まあ、せいぜい60代、中でもこう遺伝子による、まあ、乳がんっていうのは比較的若い人なんでしょうか。
そうですね、うん、ただ、遺伝子の BRCA1 の場合はもちろん若いんですけれども、2の場合はそれほど若いわけでもない発症もあります。
そうですか。あとこれは卵巣がんともこうリンクしてる、
はい、
だから両方にがんができやすいというふうに考えていいんですね。
はい、遺伝性の乳がんの場合はもう遺伝子に傷がついているということになりますので、例えば、遺伝の卵巣がん、それからそれだけじゃなくて前立腺がん、それから膵臓がん、それなども、多いということが分かっています。
もしそういう患者さんで遺伝子変異があるとなると、まあ、今のがんに関してはきちっと治療できたとしても、やっぱりその後基本的には他のところに、がんができるリスクが高いので、よりこう注意深く観察しないといけないということですね。
そうですね、あの予防的な卵巣卵管切除、それはもう生命を延長させるということが分かっておりますので、うんうん、そちらは推奨される治療になっています。
分かりました、まあ、今ちょっと遺伝的なあの乳がんに関してお聞きしましたけれども、先ほど先生言われた、全身的な治療、これ先生私あの資料を見てびっくりしました。乳がんとは言っても何て言うんでしょう、その出てくるタンパクがいろいろとあって、そのタンパク何が出てるかによってどういう治療をするかっていうのがもうきちんと決められてるんですね。
そうですね、一番大事なのはホルモン受容体、エストロゲンとプロゲステロン受容体になりますけれども、それが出ているか、それからHER2、そちらが出ているか、それから Ki67 っていうのは、増殖を見る指標になるわけなんですけれども、そちらが、非常に増殖力が高いかどうか、そういった観点から、その出方によっていろんなタイプに分かれてきます。ですからホルモンのすごく出ているタイプ、HER2 が出ているタイプ、何にも出ていないタイプ、そちらに大体分かれるということになります。
まあ、先生もこれ複雑すぎて私もどういう原則があるのかな、一つなんか言えそうなこととしたら、女性ホルモン受容体が出ている場合にはホルモン剤、
ホルモン剤って言いますか、ホルモンの受容体があるということはエストロゲンっていうホルモンがその受容体にくっつくと細胞が増殖するということなんですね、うん、ですからエストロゲンの影響をなくすっていうのがそのホルモンの受容体陽性に対する乳がんの治療ということになります。
うん、ありがとうございます。もう一つはこの HER2 というのは、もしこれが出ている場合には分子標的薬が使われているように私、見えたんですが、はい、それも正しいんでしょうか。
そうですね、 HER2 っていうのは上皮増殖因子って言いまして、実は細胞の表面にあるタンパクなんですけれども、それ同士がくっつくと増殖する指令が出るわけなんですね、うん、ですからその分子をくっつけなくする、それが分子標的薬ということで、うん、抗HER2、それから HER2、HER3 って実は HER3 もくっつくのが影響するので、そちらも、分子標的薬として抗HER2、HER3 抗体、いろいろな種類が出てきています。
そして最後の Ki67、 なんかこいつが一番悪そうな気がするんですけれども、それが出ているときには基本的には抗がん剤が使われているようですけれども。
そうですね、 Ki67 っていうのは出ている出ていないっていうよりも、その増殖力が高い場合は非常に陽性率が高いということで、その場合はやはり抗がん剤を使うということです。それからホルモンの受容体がなくって HER2 も陰性の場合、それはやはり抗がん剤しかないですから、あとは HER2 が出ている場合は基本的には抗がん剤との併用になります。
これ先生、あの乳がんの患者さんが診断できた後は、まあ、手術はもうあのやるかどうか、そしてこういう治療をどうするかとなると、こういったタンパクの出現の程度というのを調べないといけないわけですね。
はい、 ですから基本的に最初に腫瘍のバイオプシーをした場合にエストロゲン受容体、プロゲステロン受容体、HER2、KI67 はもうルーチンで調べる検査になります。
そして月野先生、ちょっと手術に関してもですけども、手術も以前に比べるといろんな乳房の温存、あるいは全切除、あるいは再建、まあ、いろんなこう患者さんによってこの手術っていうのをこう選ぶオプションが増えたように思うんですけども、手術に関しては今いかがなんでしょうか。
はい、手術は温存療法が一時期増えましたけれども、例えば BRCA 陽性の場合は全部取った方がいいと、そういうことも分かっておりますし、再建の方法も非常に進歩してきたので、ですから無理して、温存するよりも全摘をして再建をした方が、西洋的にいいということで、またその再建を利用した全切除というのも増えてきています。
先生、ちょっと細かい今ちょっと思ったのは、例えば再建するとなった時って先生方が再建されるんですか、それとも形成外科の先生が。
今の施設基準がありまして、その施設登録して、そして責任医師として切除できる医師、それから再建の医師2人が共同してやるっていうことが、オンコプラスティックサージェリー学会で、まあ、推奨されていますので、そういった施設基準と責任医師の資格を取るっていうことが必要となっています。
そうですか。まあ、先生、がんはどこのがんでも進行してしまうとやはり大変ですし、まあ、それこそ治療費も高額になってしまう、まあ、できれば、早期に発見してというのが一番いいと思うんですけれども、これは先生方だけじゃなくて今お聞きの先生方、外来で患者さん女性も含めて見ておられる先生方も何か早期発見に貢献できることないでしょうか。
はい、一番大切なのは女性が乳がんになりやすい、どなたでも年を取ったからならないってことはないんですね。ですからそういった自分の乳房をしっかりとチェックする習慣をつけていただく、それから皆様、開業医の先生方は、ちょっとやりにくいかもしれないんですけれども、例えば聴診の時に乳腺に異常がないかどうか、見ていただくと、それから乳がんの検診を皆さんに、推奨していただくと、そういうことが非常に大事だと思います。
確かに先生、コロナになってから私もあまり聴診しなくなりましたけれども、まあ、そういう意味では聴診大事ですね。
非常に大事です。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は東京慈恵会医科大学葛飾医療センター外科教授川瀬和美さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。